皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月19日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は終わりは始まりというお話であります。何事もですね、世の中は変化していきますので、皆さん何が終わると大変だとか心配する方もいらっしゃるんですけども、実は終わりがあるから始まりがあるわけでありまして、終わりと始まりはセットになっています。したがってどのように終わるか、どのように始めるかですね、どのように終わってどのように始めるか、一人称で自分のこととして考えることが一番賢明なことです。終わっちゃったとか始まっちゃったっていうのはですね、これ三人称ですね、それはなかなかですね、こう対応が大変なんですね。振り回されることになります。ですからできるだけ一人称として自分で終わりにすると、自分で始めるというふうにした方が楽で、あとまあ相手がいる話、例えば会社なんかだと相手がいますよね、まあ、二人称っていうんでしょうかね、人称っていうのもあるんですね。あの人に終わりにされちゃったとか、この人が始めちゃったとかね、二人称もあると思いますが、まあ一人称が一番楽だと思いますから、なんていうかな、ぼーっとしてると必ず三人称になりますので、一人称になれるように頑張っていただければと思うんですが、まあ、今ドルの終わりがですね、まあ、あちこちでこう言われてますね。まあ、日本じゃ言われてないですよ。日本はですね、限られた人しか言ってなくて、まあ、日本は言ってみれば遵守するっていうことですから、まあみんな終わっても持ってるってことだと思うんですね。今回ロシアがですね、ロシアのオリガルヒが事実上、まあ、ドルとユーロは遵守したんですよ、あれ。私はすごく今回ですね、印象深く思うんですけども、80年代の後半のソ連って大変だったんですね。チェルノブイリの事故がありました後ですね、なんですよ、あれ、ゴルバチョフが出てくるんですね。で、ゴルバチョフが出てくると、もうこれはソ連は終わりだろうっていうのはなんとなく雰囲気でわかるんですね。こうなんかこの人出てきたら終わりだって結構ありますよね。まあドイツだったらヒトラーが出てきたらもうこれ終わりだと、日本だと安倍が出てきたら終わりだと、戦前だったら東条が出てきたら終わりだと、結構そういうことあるんじゃないですか。だから当時もですね、まあゴルバチョフが出てきてね、改革と情報公開って始めるわけで、もうこれはソ連持たないだろうというのは、まあ大体みんなこう感じていたところだと思うんですね。でその中で、しかしほとんどのですね、まあ、ソ連人はのんきなんですね。あれ、ソ連という国ですね、まあいろいろ問題が山積でですね、まあ、ひどい国だったと思うんですけども、しかし状況に慣れてた人は結構楽に暮らしてたんだと思うんですね。とにかく言われたことだけやってればですね、暮らせたんですよ。もちろん体制批判とか一切しないでね。だからほとんどのソ連人というのは貧しいながらも不自由ながらものんきに暮らしてたんだと思うんですね。私はソ連時代もモスクワとか観光で行ったことありますけどね、一般のソ連人でやっぱのんきだったと思いますよ。だからまさかですね、ソ連が終わるなんてことをほとんどの人は考えてなかったんじゃないかと思うんですね、あの様子だと。ソ連が終わる少し前に行きましたけどね。でしかし中にはですね、これソ連が終わると、でその次、まあアメリカや当時の西ドイツなんかと組んでですね、新しい商売を始めようっていう人たちがごく少数いたんです。まあ、この人たちは、まあ、西側といろんな方法で連絡を取ってですね、西側と人や金と結びをつけてね、連絡をつけて、でソ連崩壊後どんな商売やるか、もう絵を描いてですね準備してた人たちもいましたよね。あるいはなんかこう西側に密かに出国して、そこに拠点を構えている人たちもいましたね。でだからこのソ連崩壊の時ってのはごく少数だけども、これソ連崩壊を察知してですね、で崩壊後に成功するためにいろいろその頑張ってる人たちがいるんですね。しかし頑張るっていうのもですね、何せソ連っていうのは社会主義の国でありましたから、個人のお金儲けっていうのはこれ一番これやっちゃいけないことなんですね。個人が自分の私利私欲で金儲けすることは禁止だったんですね、ソ連っていう国は。こんなことバレたらですね、下手すりゃ死刑になっちゃいますから。 ところがですね、だからそういう時代ですから、金儲けが上手な人とか西側と縁がある人たちっていうのは危険分子なんですよ。決して社会の上に立ってはいけない危険な人たちが、まあそのお金儲け上手だ、商売上手だ、お金持ってる、それから西側となんか連絡がある、こういう人たちなんですね。でソ連崩壊っていうのは、この当時のソ連の一番下の人たちが主導権握ってロシアになるという、そういう変化だったんですよ。今までは国家の敵だった人たちがね、まあ、金と権力、外国とのつながりを手に入れて一気に、まあ、権力の頂点に上り詰めたわけですね。で当時確かロシアのルーブルって 3000%、 6000% とかそれぐらいのインフレは普通にあったと思うんですよね。98年ぐらいまでなんか大変だったと思うんですけども、まあ何倍にも物価上がっていくんですけども、ところがですね、だからそのいわゆるハイパーインフレが起きるんですが、普通のソ連の市民だった人たちはもうハイパーインフレで大変なことなんですね。あのダーチャって言って、あの国はあの別荘ありますから、郊外の別荘で芋作ったりして本当に暮らしてた時代があったんですよね。でもそのごく少数の西側と渡り合いをつけた人たちはね、ハイパーインフレの最中にそれをはるかに超える莫大な金儲けをするんですね。すなわちドルや、まあ、当時ユーロはないですから、イギリスポンドだとかスイスフランだとか、あとはドイツマルクですね、こういうのを手にしてですね、莫大な財産を手にするんですね。これはあのソ連、今のロシアにいた人たちだけではなくて、中央アジアの国々が独立しますでしょう。あそこでこの独立に携わって新しい国づくりに関与した人たち、みんなそうですよね。そのドルとかユーロをとにかく莫大に手にしてですね、そら当時の日本人なんかでも想像もつかないぐらいの大金持ちにですね、あっという間になっちゃった人が何人もいたんですよ。まあ国有財産の強奪って言ってもいいですね。それはね、国有財産の強奪で、それはそのソ連が終わった直後だけではなくて、それから10年以上そういう時代が続いたと思いますけども、それはとにかくですね、ソ連時代だったらそういうことやったらもう死刑間違いなしと、家族ものともシベリア送りみたいな人ですね、そういう人がですね、まあそのとにかく濡れ手にやわれ大儲けしていった、そういう時代なんですよ。そこで稼いだドルとかユーロですよね。だからソ連の時代はそういうことを、そういう生き方したらダメだよっていう人たちが一番上に立って、それでその、まあ、ソ連人を働かせたら、なんか旧ソ連人を働かせて、で財産はあのドルやユーロにして、で自分たちだけこう豊かになってたと。それがいわゆるオリガルヒなんですよね。でオリガルヒもまあ上から下までいろいろいるんですけども、まあオリガルヒの次ぐらいっていうんでしょうかね、まあ、小金持ち程度のはたくさんロシアにもいたわけで、そういう人たちは、まあ、ソ連崩壊のその教訓とかありますからね、やっぱりその自分の国の通貨信用しないですよね。戦争を経験した人たちがですね、日本国債なんか絶対信用しないっていうのとよく似てるんですね。今の金融人の感覚だと日本国債って一番安全な資産に思いますがですね、戦争経験者は国債なんかもう絶対嫌いでしたからね。ハイパーインフレで国債がですね、 家一軒買える価値だったものがですね、ワイシャツ一枚の価値になったわけですからやっぱり国債にはすっかり騙されたと 思ってた人ってね、戦争経験者日本も随分いたんですよ。まあ、今大体お亡くなりになったと思いますがね亡くなるとなんかみんなその国債の怖さ忘れるんだけども、まあそれはともかくですね、そのソ連の、まあ、崩壊の時ですね、一生懸命金儲けしてドルやユーロで儲かった人たちがその記憶が続いてたわけですよ。でそれも持ってたわけですよ。ところがプーチンはですね、もう何年も前からね、去年ウクライナ特別作戦始まったでしょう。その何年も前からですね、財産は自国通貨で持っといた方がいいですよってことを何回もリコメンドしてるんですよ、国民にね。外貨で持つのは危ないから、財産はロシアのルーブルで持ってたら良しいですよってことを何度も何度もですね、あの人、忠告してるんですよ。でウクライナ戦争始まりましたね。でそのドルとユーロはどうなったかっていうと、まず西側が制裁かけたから、西側が下ろせなくしちゃったんですよ。ロシア側から止めた後、同時に西側もこのロシア人の財産を動かせなくしちゃったんですよ。西側はその金を下ろしてくれない。で ロシア政府もそんな言ってみれば小金持ちの金なんかですね下ろせませんよって言って一瞬で封鎖しちゃったんですよ。 なんかあれはそのソ連崩壊の時のこう、なんて言いますかな、濡れてる山でもけた人たちのその、たちに対する最後のけじめのように私は思うんですよね。ソ連崩壊してあの時ね、悪党どもがですね、上に立ってさ、濡れてる山でね、西側の財産を持っておぼろもけしたと。で、あれ随分その後プーチンはね、ひっくり返していくんですよ。プーチンが政権取ってからね、変な、外国とつるんだね、資本家とか経営の企業の経営者ずいぶん追い出しちゃったし、あとやっぱり今でもよくロシアのオリガルヒ死にますよね。あれやっぱり殺しちゃってんだと思うんですね。裏切り者はですね、まあ、外国に至って殺しちゃうということでさ、まあだから財産の回収とか没収とかもどんどんやってると思うんだけども、まあそれは上の方ですよね。まあ下の方、庶民のレベルで言っても、まあそのオリガルヒの様子見ててさ、いや、ちょっとね、目先聞いて、いや、国内のルーブル危ないですよ、外貨の方がいいですよなんて、外貨持ってた連中みんな没収されちゃったんだよね。動かせなくなっちゃったのよ。で、この後ドル廃止になったら本当に全部紙くずでしょ。いや、すごいよね。だから、本当ロシアってさ、ああいうのしっかりけじめつける国ですよね。それこそ日露戦争でね、ロシア、ひっくり返しちゃってですね、そのけじめつけさせられて、あれ満州だってね、シベリア送りだって、なんかもう北方領土だってえらいことになりましたよね。あの人たち絶対忘れないよね、あれね、けじめ終わるまではね。だからそういう意味で言うとですね、まあ今回そのロシア見てると、やっぱりこうなんていうかな、インチキやった連中が見事に滅びていったんだというのはよく思うんですね。で、同じことは世界中にあるんですよ。みんなですね、その金とか銀とかがね、まあこれが安全な通貨だと言うんですけども、実は金銀をですね、国民が持っている、一生懸命蓄えている国というのは、それ国民がいつでもこの国を逃げ出すことができる、逃げ出す準備をしているという、そういう意味なんですね。普段の生活でね、国内の生活で金銀って普通使わないですよね。でもそれをですね、あえて皆さん蓄えているということは、いつでもその金銀をひっつかんで海外に逃げることができる、その準備をしているっていう、そういう意味なんですね。だから国民がみんな金銀蓄えているっていうのは、一応なんかことがあった時にその国を守るっていうか、その国再建する人がいなくなる可能性が大きいんだよね。だから財産をひつかんで外国逃げちゃう、それがですね、金銀蓄えてるってことの意味なんですね。そういう国っていうのは、はっきり言ってあんまりこう落ち着いた発展ってありえないですよね。国も組織も同じで、人も同じで、節目というものがあって、節目を超えて人は成長していきますね、組織も国も。ところが節目になったら金銀ひつかんで逃げちゃうっていうことになると、それもう再生できないじゃないですか。今回ロシアなんかですね、特別作戦が嫌だって外国に逃げた連中結構いますよね。でもこれウクライナ戦争ロシアの勝ちですよね。逃げた連中って行き場がないじゃないですか。かつてレーニンたちのね、革命に反対してですね、逃げた当時のロシア帝国の人たちたくさんいましたよね。満州なんかにも来て、いわゆる白系ロシア人って言われてましたけども、結局あれしかしレーニン、スターリンの時代になっちゃって、白系ロシア人も行き場なくなっちゃって、でモスクワの方に帰ればみんな死刑になりましたしね、えらいことになったわけですよ。だから今回も同じでね、やっぱりこう敵味方、勝ち負け見間違うとですね、戦争って極めて悲惨な結果になりますよね。で、言わんやそれウクライナ側で戦っちゃったとかですね、グルジアとかあっちの方行って傭兵やっちゃったら、もう最悪ですよね、もうそれね。だから本当なんかですね、こう何かあった時に財産ひっつかんで逃げるとかいうのはですね、あれはあんまりいい国づくりじゃないんですよね。そうするとこの30年ぐらいですね、30-40年、世界の新興国それから資源国は大体その財産をドルに置いといてますよね。まあ金銀というのはアメリカドルに置いといて、でアメリカイギリスのディープステートで働けることが人生最高の、金儲けであり、その人生の出世の道だということで、みんなそれに特化した、まあ、教育だとか仕事をしてきたわけであります。しかしそれが今全部取り上げられようとしてるんですね。ドルは廃止になって、で、そのディープステートの仕事なくなっちゃうわけだから、と何もないじゃないですか。で、そうするとね、これ金銀とか言ったってですね、まあ何て言いますか、自分が生き残るための金銀って言ってももうなんか 受け入れてくれなくなる可能性ありますよね。うん、なんかやたらに財産だけ持ってて得体が知れないって言ったら、それアンダーグラウンド勢力って意味じゃないですか、それね。えどっか逃げちゃってですね、まさに亡命して金銀だけ持って亡命してるって言ったら、アンダーグラウンド勢力になっちゃいますよね。それまともにいかないですよね。やっぱりこれからは、まあ、各国各地域それぞれその土地でですね踏ん張った人たちが未来を作るってわけでありますから、一番先頭でね金銀引っ掴んで逃げる人っていうのは、まあそれはお呼びでない人っていうことなんだよな。世界中どこ行ったって、まあ国を逃れて生きる、そういう運命しか残らない。昔のように国に、昔っていうかこの30年からのようにね、国に依存しないでグローバリストとして生きるっていう時代であればね、むしろその方が良かったんでしょうけど、今正反対でしょ。もうグローバリストなんて生き方ないんだから、そしたらそれ行き場なくなっちゃうじゃないですか。こういうところがですね、やっぱりこう大きな見極めという部分なんじゃないかなと思うんですね。したがってこの、まあ今いろんな形でですね、こう世の中ワールドしてますがね、このままの遵守させるっていうのは実は悪い話じゃないんですよ。太平洋戦争終わる時もですね、ほとんどの日本人は当時の円とか国債を全部遵守させるんですね。もちろん兵隊だって言った人は遵守ですよね。兵隊とか動員とかね、たくさんの人がまさにあの時代に遵守したわけでね、だから円持っててね、あるいは国債持っててハイパーインフレになっちゃって、家一軒買えるはずの値段がワイシャツ一枚になっちゃったなんて話は珍しくなかったわけですね。でもまあそれがですね、後々ずっと笑い話になってね、それから5年ぐらいはえらい苦労するんだけども、まあその言ってみればけじめがついたわけだな。精神的にもけじめがついて、なんか新しい時代になったと。それはそれでなんか新しいまっさらの始まりだったんじゃないですか。反対にですね、満州からね、そのあれですよ、アヘンのね、アヘンで稼いだ金をですね日本に持って帰ってきてさ、進駐軍に渡してね、進駐軍と話しつけて、その金使ってね、アメリカのその後の CIA になる連中ですね、後の CIA になる連中と組んで、裏政府、裏日本政府を作った連中、岸信介たち、よっぽどそいつらの方がとんでもないですよね。彼らは今まさにけじめつけさせられてるわけですよ。満州で稼いだですね、麻薬の金とかね、全部なくなったらね、こんなふうにならなかったと思いますよ。だからそれ終わりになってたらね、満州で全部終わりになってたらこうはならなかったはずで、満州で終わりにならなかったからそのまま続いて、結局新しい始まりもできないままアメリカの属国裏政府みたいなことをやって、今日全部晒されてですね、一貫の終わりになってきてるわけじゃないですか。こういうのを見るとですね、まあ、けじめってのはですね、ある時つけた方がいいってことよくあるんだよね。ぐじゅぐじゅしてないでけじめつけちゃいと。で古いものをやたらに引きずっていくとですね、ろくなことないってのは本当によくあるんですね。そういう意味で言うとですね、まあなんて言いますかな、日本っていうのはこう、まあ、守りの強い国っていうのかな、その負けと分かっててもね、守ったままこう出てこないみたいなさね、なんか城攻めなんかでもそういうのありますよね。よく東北の軍隊はね、昔の戦前の軍隊、東北の軍隊は守りに強かったと言いますが、なんかああいう感じありますな。まあですからね、こうまあいろいろ踏ん切りつかない人世の中多いんでしょ。本当に何が正しいか分からないって悶々としちゃっててですね、どうしようどうしようって言っていると思うんですけども、でももうこの1年ぐらい 1,2 年ですから、一気に切りついちゃいますから、運が良きゃ残るし運が悪きゃ残らない、ただそれだけの話でね。でも決着は別に自分がどうしようったってつくわけですよ。で決着ついた後どうするかは本当のポイントですよね。ですからまあどのように終わるか、財産残って終わることもあるし、財産がなくなって終わることもあるし、今の仕事がそのまま続いていくこともあるし、今の仕事がなくなることもあるし、いろんな終わり方がありますよね。でも どんな形で終わってもそこ始まりでありますからですね、まあどの部分は昔話にして笑い話にして残すかっていうことが、まあ一部は本当に重要なことで、どれをですね諦めちゃうかってことだね。潔く諦めちゃって、頭切り替えて行動を切り替えるのが早ければ早いほどですね、それ新しいその未来づくりっていうのは簡単にいくんですよ。いつまでもね昔のこと引きずってんとね、ろくなことあらしませんからね。こんなじゃなかったとか思ってたってね、ろくなことならないんで、まあ、早く頭切り替えて行動する方が絶対いいと思いますね。 まあ、世界はもう完全になんかそういう意味で言うと頭切り替わってる人たちも結構いるような気がするんですね。だからこそ脱ドル化なんてですね、世界中がみんなで言ってね、からいよいよこれロシアの勝ちだからウクライナね、みんなそっち向けて動いてんだと思いますね。新興国も動いてるでしょう。だからすでに世界はですね、かなり動き加速してきたように見えますね。まあ、そんなことで慌ただしい時代でありますけども、どんどんあの世の中進んでいきますんでね、皆さんも遅れないようにね、頑張っていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、終わりは始まりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。